こんにちは。
こんにちは。
今週も UIT インサイドやっていきたいと思います。まずはじめにこのポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者たちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、最近のトレンドをキャッチアップしていくことを目的としております。今回はですね、UIT インサイド、恒例のメンバーとなります、私、花谷と、春雨さんと、2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、今週のテーマなんですけど、まあ、ちょっと今週本当はビューフェスジャパンの、イベント終わった後の話をしようと思ってたんですけど、ちょっと台風によって中止って形になってしまったんで、ちょっと別のテーマで話そうかなと思っております。でちょっと今日は相談なんですけど、
はい、
SPA を作ってる時の、はい、まあ、はい、状態管理の話の一つなんですけど、うん、HTTP リクエストを飛ばす、
はい、
まあ、基本 SPA って API と連携すると思うんですけど、 その時に何でしょう、例えばウェブサービスとか作ってて、自分でシートデータ入れてる間はいいけど、本番動かしてみたらリクエスト飛ばして成功した後、初期状態の空っぽの時にブランクのデータ表示したりとかあるじゃないですか、っていう時のその取得中はローディングを出す、ゼロ件の場合は取得は終わってるけどゼロ件の場合はないを出す、成功してる場合はこれを出すみたいな、出し分けをする時みんなどうやって設計してるかなっていう。
なるほど。
だからみんな悩んでるけど、はいはい、あんまり議題に上がらなそうなやつ
を、そうですね、絶対必要なやつですよね。
相談したいなと
思
ってまして。
そうです、僕も結構ベストプラクティス的なものはあるけど、それが最善なのかっていう、
そうですね、
議題はあります。
結構どうしてるかなっていうのを聞きたかったんですけど、いきなりですけど、どうやってます？
そうですね。僕が昔っていうか今もその趣味でそのリアクトのアプリケーションで、例えば、まあ、リダックス使うってなると多分そのなんていうんですかね、一つのリクエストに対してこう、リクエストとサクセスとフェイルの、まあ、3つの状態を持つっていうのが、まあ、これ結構割と定番みたいな感じですけど、まあ、簡単なやつだとアクセス中はそのリクエストでそのイズローディングをトゥルーにして、でサクセスになったら、まあ、イズローディングフォルスにして、でデータを入れるみたいな、
はいはいはい、
よくあるやつなんですけれども、僕はそれはあんまりいいとは思ってなくてそう、複雑になればなるほど崩壊しそうだな
っていう感じもするね、
けれども、まあ個人開発ならそれでいいかっていう感じです。
なるほど。なんかそのよくあるそのリラックスの実装、私も見たことあるんですけど、あれやるときってなんかこうグローバルステートに状態を持ってやって、で取った後の状態もその取得後のリストみたいな状態も両方持ってやる感じですよね。
ああ、そうですよね。
そうですよね。まあ、なんかあれもいいのはいいけど、なんかリソースに対して毎回フラグ立てないといけないし、リクエストのなんかあれですよね、大体それやるときってなんか状態みたいなのを、なんか状態増えれば増えるほど、増えただけなんかイーナムみたいなのを定義しないといけなくって、辛いやつですよね。
イズローディングが一つなのかっていう、
そうですよね、イズローディング一つなのか問題みたいなのが結構あるよなと思って。
そうです
よ
ね、
やっぱそうなりますよね。
ローディング、僕最近結構業務で開発してて問題なって思うのが、ローディングって結構なんていうんですか、コンポーネント単位で定義するっていうのが結構直感的だと思うんですけど、
そうですね、
例えばその画面、まず画面全体をローディングして、でローディング中画面が画面全体で出ます、
はいはい、
でローディングが終わって次に別 の, その中の一つのコンポーネントのローディングが始まって、でそこでもまたローディング画面が表示されてっていう感じで、
はいはい、
そのローディングが終わってもまた別のコンポーネントのローディングが始まるみたいな構造になってて、
はいはい
はい、いつまで経ってもローディングが終わらないみたいな。
あ、まず親の全体でアプリケーション使う情報の認証とかのローディングが入ったと思ったら、さらにそれぞれのリソースのローディングが入るみたいな。
そうそうそう、コンポーネントなんか至る中にそのローディング中のくるくるが回ってて、はいはい、あれなんとかしたいなって思って
なんか辛いっすよね、やっぱり。
なんかいい方法は知りたい。僕も知りたい。
知りたくて、 なんか状態の管理も結構難しいし、うん、どうしようかなってのは私も悩みですね。結構 Vue.js のアプリケーションの場合はみんな雑にやってるよなっていう気持ちがあって、うん、例えば何でしょう、あんまりタイプスクリプトで書いてる人多くないじゃないですか、
はい、
そうなったらなんか例えばその配列とフォールスのユニオンタイプにしてしまって、フォールスの間は何もない、はいはいはい、フォールスとかになるとかアンデファインドとかの時は何もないからローディング中にするが、
うん、
タイプが、まあ、てかレングスが思っている場合は、
はい、
そう配列で、はい、みたいなことをや、まあ、そこで判断するみたいな実装もよく見るんですけど、うん、なんかこれはなんかタイプスクリプトフレンドリーではないよなみたいな気持ちになって
楽では
まあ 楽ですし、そのコンポーネント内でうまく閉じてくれるんで、いいっちゃいいんですけど微妙だよなと思って。
そうですよね、タイプスクリプト、タイプスクリプトをまあ使うってなると多分その enum が適切かどうかは分かんないですけど、その結構そのタイプの合成で、まあ、このローディングの時はこのデータで、
そうですよね、
このクラスでこの、まあ、ローディングが終わったらこのインターフェースでみたいな、うん、できるんで、まあ、まだ全然いい
感じ、可能性は全然あるって感じですよね。ただそれでいいのだろうかという気持ちもするっていうところですよね、うん、ただちょっと他人のアプローチとして気になってるのもあって、例えばそのなんか取得が終わるか終わってないかみたいなのって、はい、例えばアンギュラーだったらエーシンクパイプとかで解決するじゃないですか。なんかテンプレート内に、
はい、
そもそも非同期であることを明示してしまえる機能があって、要はアンギュラーテンプレート内であれって全部 RX じゃないですか基本、うん、なんで RX の対象となるオブザーバブルなものを、はい、そのエーシンクっていうプレフィックスをつけてやってやると、
はいはい、
解決されるまでの状態を持つみたいなのがあるんで、うん、なんかそういうのが各フレームワークに備わっていれば、アプリケーション側が関心を持たないといけないのは、うん、そのエーシンクが処理されてるかどうかみたいなところで、うんうんうん、もうそこがいいかなみたいな、
テンプレートでもうそういう機能があるっていう、
そうですね、なんでそこをうまく組み合わせると割と快適に書けるんで、あれはありだなと思いつつも、うん、リアクトとかビューってあんまり自分の観測範囲ではその非同期処理とかをうまく使えるやつがないかな、
なんか自分でやってくれって感じですよね、
そうですよねっていうのがあって、結構そこみんな結構苦しい実装になってるんじゃないかなっていう気が、まあどれも一長一短だよな
感じが
しますね。なんでそれらのどれを選ぶかって話な気はするんですけど、まあなんかどれがいいんだろうなっていうとこですね。
ですね。
ちなみに春雨さん最近はプロジェクトは Vue.js ですか？
はい、そうですね。
ですよね。ロードロードロードに今なってる感じ。っていうところですよね。
そのロードの表現自体はちゃんとや、うん、対策をしていて、その、
はいはい、
ディレクティブでローディングのこうコンポーネントみたいなのがあって、まあ、それでそのローディング中は表示させないけど、ローディングは終わったら表示させるっていうところまではできてるんです
ね。ということはあれなんですね、そのディレクティブを付与するだけで、その特定のリソースへの取得が完了してるかどうかを見てくれて、してない場合はフォールバックのコンテンツが表示されるっていうと、それは全然ディレクティブとかもありですね、
うんうん、まあありっちゃありなんですけど、逆に簡単すぎて、さっきのそのローディングの
ア
イコン増えすぎ問題、
まあ、確かに確かに、でもディレクティブで解決するのはやり方としてありですね、うん、私は結構ラッパーコンポーネントとか、あ、そうですね、ビュープロミシッドっていうプロミス ED、
はい、
プロミスラッパーみたいなコンポーネントライブラリみたいなのが実は一応あって、
うん、
これあれですね、確か Vuefire とか Firebase との連携ライブラリとかを作ってる、コアの人が作ってるやつがあるんですけど、
はい、
これみたいな形の Vue.js だとこういうそのプロミスオブジェクトを渡してしまって、
は
い、スロットで解決するみたいな、
あ、はいはいはい、
ちょっとこれショーノートに貼っときますけど、こういうスロットでの解決のイメージが、うん、その変に状態持たないんだったらあるのかなっていう、うんうん、
そっか、ペンディング、
そうですね、プロミス、はい、解決されてない場合はまあまだ処理中だろう、う
んうん、すごい、まあ
まあ、なんか妥当っぽいアプローチな 気はしますよねっていう印象が強かったんで、うん、ディレクティブっていうのは自分の中にあんまイメージなかったんで、確かにディレクティブもありだよなという気は、
そうですね、ディレクティブの中のまあ方によりますね、単純にその今トゥルーフォロスになってるっていうのがまあなんかこううまいことできないなっていう気はするんですけども、はいはいはいはい、まあ確かにそう でもちゃんとこうテンプレートっていうかその、そうですね、スロットに入れるようにすればもそういうカスタマイズみたいなやりやすい、
結構ネームドスロットっていう解決方法もあるかなという気がしますね、うん、こうするとペンディングリゾブル リジェクトを全部まとめて処理るんでいいかなと思うんですけど、はいはい、うん、なんかディレクティブ使う場合ってリジェクトの場合ってどうやってハンドリングすることになるんですかね。
リジェクトの場合は別途コンポーネントを用意して、うん、if で切り替えるみたいな。
あ、そうですね、ってことは今のそのディレクティブっていうのは成功しても失敗してもとりあえず終わったら出してくれる、
終わったら出す。
あ、なるほどなるほど、確かにそれはそれでシンプルですよね、うん、あの、なんでしょう、ディレクティブ自体はプロミスが終わってるかどうかの関心しか持たないわけで、なるほど、あ、結構それもありな気がしますね、ディレクティブ結構妥当感はありますね。なんか今じゃあこういう話してますけど、なんか今のリアクトリダックススタイル以外でなんかやるとしたら、はい、春雨さんどういう形でやるのがいいと思うとかあります？
そうですね、またリアクトの話になってしまうんですけど、はいはい、最近やった、個人開発ではそのグラフ QL を使ったんですけど、
はい、
あれってもうアポロっていうそのプロジェクトがありまして、そこでもう結構何でもやってくれるみたいな、その状態管理みたいな、はいはいはい、やってくれるんですよ。なのでその時は結構それに乗っかってやりました。
なるほどなるほど、なんかあれですよね、しかもアポロ自体がその
そ
いい感じにリアクティブなリアクト連携を用意してくれてるって感じです
ね。なんかステート管理とかも、うん、その何て言うんですか、そのあのアプリのデータがそのグラフ QL 内に閉じてたら多分それだけで大体満足できるみたいな感じなんで、
はいはい
はい、もしかしたら結構その通信のプロトコル自体にも関係してるかもしれない。
あ、
GRPC 使うともしかしたら GRPC に最適なそういう状態管理みたいなのもあるかもしれない、ちょっと僕わかんないですけど、それもまあ一つの方法かもしれない。
確かに確かに、そうですね、今まで何でしょう、 API って言ったら頭の中でとりあえず JSON が出てくるみたいなとこはあると思ってて、なんか普通に JSON REST API 叩く話なんですけど
JSON 色付け、
そう JSON 色付け係なので我々は
そう
ですでもまあ確かにそうですよね、あのアポロリンクステートとかで状態をリンクしてしまえばそれで解決するという話では確かにありそうな気はしますね、うん、あれの場合ってその何でしょうあれですね、クエリ叩いたりとかミューテーション叩いたりした場合のそのあのグラフ QL 操作の途中状態ってどういう感じでアポロ側では担保してくれるんですか。
どう途中
状態、なんか要はそのペンディングみたいなのって表せるんですかね、アポロ側って。
ペンディング、あ、そうですね、ペンディングちょっとあったと今調べます。
はい、
あ、はい、
はい、
これですね。
どれですか。
ちょっとサンプルコードを見せる感じになるんですけども、
ちょっと書のその方に上がってきますね。
まあ、こんな感じでそのグラフテールのクエリを書いて、
はい、
で、あれですね、そのローディングとエラーっていうまあ二つの値がもう得られて、まあ それがまあ存在したらローディングコンポーネントを返すみたいな。
はいはいはい。
でまあ、その方針的にはさっき言ってたそのローディングのステートが true なら返すみたいなのに、
うんうん、
そうです、ビューっていうのはそのなんていうか見える部分に関してはまあそういう感じなんですね。エラーも同じような感じ、
はいはいはい、あ、ただあれなんですね、その自分たちでそのENUMとかを管理するんじゃなくて、失礼、そもそもそのなんでしょう、あれですよね、
うん、
これはフックスもあるんですね、今アポロ側には。
あ、そうですね、
なるほどなるほど、リアクトフックス側が戻り値としてローディング状態、ね、エラー結果っていうのを全部返してくれるって感じなんですね、
う
ん、
そうですね、ユーズクエリっていう便利そうなフックスはありますね、うん、でまあローディングとエラーとデータっていうのが、
ああ、確かにこれでやってしまえばだいぶそのなんでしょう、自分たちで実装する必要がないですし、なんかリダックス層とかにすごいなんか侵食されるわけでもないんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
数字が良さそうですね、うん、
そう、これだけで閉じてたらすごい便利だと思いますよ。
確かに、そうですね、こういうアプローチはすごいいいですよね。グラフ QL アプローチ使っている場合は、まあ、これでうまくリンクさせるっていう点もあるっていうところですよね。なるほど、なるほど。まあ、それでなくても、例えば、まあ、自分でカスタムのフック作るでもいいですし、いろいろできることはありそうですね。
ですね。
確かに、フックスで解決できる系の話な気もしてこなくもない感じはありますね。
そうですね、確かに。まあ、ここの場合だと、そのローディングとエラーっていう2つの値ですけど、はい、まあ、そこは結構工夫できるかも。
そうですね。
他にもなんかいろんな値が考えられるところですよね。
そうですね、確かに。ちょっとあのもう一個気になってるのがあって、はい、私一切触ってないんで、触ってないベースでもし知ってたら教えてほしいんですけど、 あの、リアクトのサスペンスってあるじゃないですか。なんか あの非同期うまいことやってくれるマンみたいな。
サスペンスか、いやちょっと僕は使ってない申し訳ない。いやそっか、ありましたね。
なんか一時期ちょっと話題になってたと思うんですけど、う
ん、はいはい、これなんかうろ覚えですけど、そのなんかそもそもレンダリングができなかったらその下の評価せずに返すって
。あ、そうですね、そうです。あの、なんか自分もちょっと内部構造をざっくり見ただけなんであれなんですけど、その成功してない、あの完了してない限りは、あのプロミスがスローされるみたいな、プロミスオブジェクトがスローされてくるんで、それを扱えばよくて、で成功した場合は普通にレンダーが走るみたいな形になってるんで、はい、うん、サスペンスでうまくラップしてくれる、してやるだけで、なんでしょう、うん、ローディング中と、あとあれですね、タイムアウトも一応設定できるんで、タイムアウトした場合の処理っていうところと成功状態みたいなのをやってくれるという噂でございますというところですね。
そうですね。
あ、そうですね、
プロミスっていうのはあれですね、分かりやすいというか直感的ですね。
直感的ですよね。で、うん、特に今見てたら、あ、そうですね、マックスデュレーションっていうのがあるみたいなんで、これでうまくその間隔みたいな、まあ多分待機時間を待機して、うんうん、かつフォールバックっていうものをプロプスで渡すことができて、フォールバックの中には V ノードを渡してやると、はい、うん、それが表示されるみたいですね、チルドレンとして。
なるほど。
というところなんで、まあ、これもこれで結構初めに、言及してたビュープロミス数度をリアクトっぽく書くとこうなりそうだな感がありますね。ビューの場合はスロットがあるんで、スロットで解決しようとして、ね、しまいますけど、リアクトの場合はプロップスが中心になると思うんで、
やりますね。
なんか似たようなアプローチ感はあるんで、これも面白い試みだよなという気はしますね。ただ、まあ、あんまり使っててる人をまだ私の観測範囲では見たことがないので、
ね、これをリアクト本体が実装するのってなんか結構面白いですね。
そうですね、これリアクトの責務なんだみたいな、
うん、そう、なんかコンポーネントを使うのかなっていう思いきや、リアクト本体が
提供してる。そうですよね。なんか、なんでしょう、これってどっちかっていうと、そのリアクトってあんまり自分のイメージではそのレンダリングが中心であって、うん、こういう本当の副作用的な副作用って持たないイメージだったんで、うんうん、なんか副作用が激しいものをよく持ってるなという印象はありますね、うん、サスペンスとか。
サスペンス、なんか名前が引っかかりますね。なんかこうサスペンスって聞くと、そのあれですね、その このコンポーネントレンダリングを待つみたいな雰囲気を感じます、はいはい、僕は。そうなんで、なんで結構、うん、レンダリングに関係ある
じゃあ、あ、確かに。ちょっと、まあ、プロミスベースドなレンダリング用の関数で考えると、確かにしっくりきますね。
そうですね、確かに、なんかあまりローディングよりももっとこう一般的な概念かもしれないですね。なんかこの レンダリングを待つみたいな雰囲気ですね。
とりあえずプロミス解決させて、されてくれみたいな、うんうんうん、イメージで言うと、確かにサスペンスっていう概念しっくりきますね。
良さそう。
これは結構実はありなのであって気が今見てて
全部ありな気がしてきた。
なんかどれも一長一短というか、まあどれも別に悪くはなくて、
うん、
結構好みな気はするんですけど、どれで倒すと一番、まあ誰も困らないというか驚きが最小になるかっていうところですよね。どうですか、なんか今いろいろ話しましたけど、
はい、
これちょっとじゃあ次試すかみたいな感じあります？どれか。
リアクトサスペンスは ぜひ使ってみたい
ですね。そうですよね。私もこれちゃんと使ってみようかな、うん、ポッドキャストで話題に出すようにすればああいうものあったなと思ってた段階で一切使ってないんですけど、これ使ってみるのあり感めちゃめちゃありますね、
うん、良さそう。 あれですねビューとかだとそのさっき言ってたビュープロミスドは僕も
そうですね、はい、一応有力候補っぽい感じはしますよね。あとちょっと気になる展開としては、先週ポッドキャストでちょっと話したんですけど、はい、ビューネクストには同じようにサスペンスが入るかもみたいな、入っていく流れがあるっぽいんで、作るぜって言ってるんで、実はあんまり実装上か概念として変わらないんで、今はビュープロミスドで作ってみて、サスペンス、ビュー3が来たらサスペンスやってみるかみたいなのありなのかな感は
あります、ね。そうですね。あの、まあ、表の、まあ、実装は変えずにその裏側のそのレンダリングの仕組みをビューサスペンスにするみたいな、そのライブラリとしてはそういうこともできそうですよね。
そういうのもありそうなんで、全然なんか可能性としてありそうだな感はありますね。いやちょっとこれはサスペンス周り中心になる可能性も含めて見ておくべきな感じはしてきますね。
そうですね。
いやさすがにビューでもリアクトでも書けるっていう話になったら採用量は増えてきそうなんで、まあ、
そうですね。なんか何かしらこう答えが出してくれる。
そうですね。いやこれはまあみんなそうなんで、サスペンス追うなり、まあそれこそグラフィケル使うぜっていうならアポロ使ってみるなりっていうところで解決していきましょうって感じですかね。
はい。まあ自分たちで答えを見つけていきましょう。
見つけていきましょうっていう感じですね。まあただ有力な選択肢はたくさんありそうなんで、貼っとくからぜひ見てくれって感じですかね。
はい。
じゃあそんな感じで締めますか。今日は、SPA の、状態管理、特に、非同期通信とか、まあ、プロミスを扱うものっていうところについて、どうやって背負っていくのがいいかなっていう話を、していきました。結構ですね、今回の場合は、それぞれのフレームワークでの解決方法の話を含めてやっていきました。LINE の UIT 室ではですね、このような、JavaScript やフロントエンドに関する話題について、日々議論が行われています。毎週金曜日にある JS ラー勉強会という勉強会で、ナレッジ共有を行ってたりしますので、そちらの方で、出た話題などについてはですね、ポッドキャスト内で、どんどん公開していければと思います。その他ですね、このポッドキャストについての、ご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ、UIT アンダースコアインサイド、シャープ、UIT アンダースコアインサイドにてつぶやいていただけますと、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきますので、ぜひぜひ、つぶやいていただければと思います。ということで今週はですね SPA の、非同期通信における、状態管理っていうところで、ポテト 4D と、春雨の2人で話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。